前回までのあらすじ。新女王アリを探す旅に出かけたトリタはカラス空中部隊との戦いに敗れ撤退を余儀なくされた。ほどなくして別の戦地ではラジオ体操軍が公園を占拠。夕闇迫る頃を待ち、ハネアリ3匹を捕獲することができたのだが、果たして新女王はこの中にいるのだろうか。はい、トギツーネットラジオです。この放送は想像力の遊び場、哲学有害図書の週刊トギツーによるネットラジオ。私編集部の時田圭次郎です。よろしくお願いします。大変ですよ。アリを飼いたいと思いまして、新女王を公園に探しには出かけてるんですが、いろいろ調べるとこの雨が降ってジメジメした次の日とかに晴れて、そういう時に探しに行くといいというので朝出かけていくんですけども、朝じゃなくて夕方とかがいいそうです。公園に行ったらカラスがね、こう右に行こうとしたら右の木の上にカラスが2匹カーカー鳴きながら上におって、ちょっと怖いから左の方に行こうとしたらカラスがまたそっちの左側の木の上に登ってカーカー鳴いて、んでもうまた右の方に避けてそっち行こうとするとカラスがまた移動して木の枝とこうバキバキ切りながら切り落として上におるんですよ。でめっちゃ怖いし、なんかあるんかなと思って、で一旦こう帰るふりしてわーって脅かしたりとかして逃がそうとしたんやけど、全然ビビらんと行く先々を塞いでおるんですよね。でこれは警戒してるからなんかあるなと思って、警告かなと思って、で帰る方向に出て行ったらまた先回りして出口の方もカーカー言っておるんですよ。めっちゃ怖い。でもう走って逃げて近くの建物ぐらいまで近づいてきて、どこまでついてくんねんと。カラスはほんまに怖いですよ。朝やったからかな、夕方行ってもおらんのですけどね。で夜もう一回出直してずっと道端をうろうろ公園のとこ探して回って、でなんとか羽アリを2匹見つけて、よしと思って捕まえて、でもなんとなくね、ここ数日ずっとそうやってアリ探してるんで、多分やろうけども、これは女王アリじゃないだろうなっていう羽アリとだんだんこうなんとなく分かってくるというか、多分ね体の太さとかぷっくりした感じが全然違うんですよ。これ女王やろうなと思うやつもおったんはおったけど、その時は朝見つけたやつがあおったと思って、こうその時何のケースも持ってなかったから慌ててタバコの箱に入ってるタバコ全部出してその中に入れようとしてる間にビューンって飛んで逃げられたりとかしまして、で羽アリ一応見つけたんで捕まえて2匹を捕まえたんですね。で持って帰ってきて自分が作ってる石膏入りの小さいケース、アリの巣の形にしてるやつじゃなくて、最初にまず買っておく場所の、最初の1年ってまだコロニーができるまでに卵を産まれたりとかそういう時期があるんで、それをする小さい箱があって、その中にこう入れようと思って入れてると、どっからともなくもう一匹羽アリが飛んできて、同じ作業机のところに飛んできて合計3匹になって、どこにおったんやろ、もしかしたらこう服のところについてたんかなとか思って、その羽アリ3匹を一応飼ってたんですけども、なんとなく予感でこれは女王じゃないやろな、オスの羽アリやろなっていうのがなんとなく分かって、結局 しばらくうちで飼ってるとオスの羽アリはすぐ死んじゃうんで、やっぱりすぐ死んでしまいましたね。女王アリは10年から20年と長生きするそうです。そっから探してるんですけどね、なかなか見つかりにくいです。昨日雨降ったんで、で今日日差しが強いんで気温も上がってきました。今日の夕方あたりまた狙い目ですね。一応なんかその種類によって夏ぐらいまではそれぞれの種類の羽アリが見つかるということで、頑張って探していきたいと思います。さあさあ次の話ですが、皆さん今暑いですよ。ドラゴンボールスーパーというアニメを見ておりますでしょうか。あのドラゴンボール、僕今35歳でドラゴンボール世代といえばドラゴンボール世代で、あの僕らのドラゴン、僕らのっていうかまあ僕主体で言いますけど、僕らのドラゴンボールの世界ってやっぱりフリーザがピークなんですよ。子供の頃ドラゴン悟空が子供の頃があって、天界地武道会とかですごい盛り上がって、そこから、サイヤ人だったということが判明したり、ね、一番こういい時期があって、でナメック星に行ってフリーザと戦うと、そこら辺が一番あの熱かったんです。僕らの世代でいうとね、スーパーサイヤ人になったりとかして始めて、で地球に帰ってきてその一段落したと思ったら、今度は人造人間が出てくると、セル戦が始まるわけですけども、その時には18号とか17号出てきたり、トランクスというその新しいこうスタイリッシュなキャラクターが出始めたりとかして、そこら辺もまだよく好きやったんですね。いいなと思ってて、でセルンになって、でもそっから、魔人ブーと行くとスーパーサイヤ人がどんどん出てくるんですね。で伝説のとかそういうレベルで、もう何千年に一人とかそういうような話やったんじゃなかったのかという、そういう設定崩壊があって、まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだなっていう言葉に集約されてるですけどね。でまあそれもあって、ドラゴンボールというのはやっぱ振り返ってみてフリーザ戦がピークだったなとか思うわけですけども、そっから、ドラゴンボール GT とかなって、もうその時はもう完全に離れてるんです。僕だから魔人ブーも途中までしかほとんど見てなかったですね。でベジータが頭にこう悪魔と契約して、あの M の文字がついてとか、ああいう辺もベジータは割と好きなんですけど、でまあそういうことでドラゴンボールということを離れてたわけですけども、今アニメでドラゴンボールスーパーというのがやってるというので見てみたら、もう行くとこまで行ってるような世界になってます。あのスーパーサイヤ人がスーパーサイヤ人ゴッドという もはや神というところまで行って、さらにスーパーサイヤ人ゴッドからスーパーサイヤ人になるという、もう行くとこまで来てるわけですね。だからスーパーサイヤ人ですごいと思ったんですけど、スーパーサイヤ人3とかになったり、フュージョンで合体したりとかして、もうそこまで行くとついていけなかったんですけども、スーパーサイヤ人ゴッドになって、ここからスーパーサイヤ人のになると、でスーパーサイヤ人ブルーというのに今なってるんですけども、あとドラゴンボールも最初こんなちっちゃい球やったんが、ナメック星に行ったらめちゃめちゃでかいのがあると、でさらに今回のスーパーサイヤ人スーパー、ドラゴンボールスーパーで、あの惑星並みにでかいドラゴンボールがあるんやという話になって、それが出てきたりとか、もう、海王様とかその上の人たちみたいな、もっとすごい宇宙の神みたいな人が出てきたりとか、一見すると宇宙とかあの 神とか出てくるんで、オカルトなことをやってるんですけども、ドラゴンボールやからで、ね、アニメなんで、いろいろと行くとこまで行ってんなと思いながらずっと見てたんですけども、いいとこに来ましたよ今。ついにそのドラゴンボールスーパーの世界では、トランクスとかゴテンはまだ子供なんですけど、ついに大人になったトランクスが未来からタイムマシンに乗って、来るんじゃないかみたいな話が始まりました。ついにやっとそういうところが来たというので、この辺は今熱いなというところですね、いい感じです。やっぱりドラゴンボール面白いですね、なんだかんだ言いながら見てます。熱い。さあ、こんにちは、トギトギ通信33、行きましょう。2015年10月4日に書いたやつ。大陰唇マッサージ。おそば。そばを食べることを江戸っ子はそばをたぐるというそうです。尺八の時は竿をたぐってくんねえと頼むそうです。おそば屋にて。お父さん、おそばですか？おうどんですか？そば。あったかいの？うん。私もあったかいの。だって寒いんだもの。とし子さんはおそばですか？おうどんにするわ。オーダー。あ、やっぱり私もおそばにする。いやー、一杯やりたくなるな。お酒いただく？と、とても丁寧な口調で、ドラマのような3人組のお客さんがこの前お蕎麦屋さんにいました。くたびれた街を散歩していたら、介護センターの裏でくたびれた顔のおばちゃんがタバコを吸ってはった。これもまた街の風景の一つなのだ。愛を与えるのもきれいじゃいられぬ。あの介護センターの裏側で、介護センターのおばちゃんやと思うんですけどね、タバコ吸ってなんかくたびれた顔しておりました。別にわざわざ書くこっちゃないですけども、思ったことを書くだけのフリーペーパーですんで、そんなことを書いてます。はい、10月4日は何の日？10月4日はエルビス・プレスリーの誕生日です。嘘ですけども。はい、10月4日はバランスの日です。これも嘘です。バランスといえば、アマチュアのインディーズオムニバス CD の中で、なんかテロンテロンなギターと掃除機を鳴らしながら歌ってるやつが、昔そういう CD がありました。あれは一体何なんだろうといろいろ考えて、多分、あの低音を出してバランスを取りたかったんだろうと思いました。なんかギターと歌だけじゃこう重低音がないんで、しょうがねえから掃除機をかけて、その音でブーンっていう音でこう厚みというかね、バランスを取ろうとしてたんやろうなと思いながら、なんかそういう気持ちもわかるなというのを、ずっとそういう印象だけが残ってます。あの人掃除機かけて鳴らしてたなとか。甥っ子の三九郎が小さい頃、宿題とかおもんねえおもんねえ、ああおかしいおかしいって言ってた。で、あれは一体何なんだろうとまた同じように考えました。多分嫌な宿題と好きなお菓子で、この嫌と好きっていうのを打ち消そうとするバランスの取り方やったんかなとかね。だから嫌なものをやるときに、好きなものも同時にこう思い浮かべるという、そうやってバランスを取るという。だから仕事嫌やなと思ってるときは、自分の好きなものを口ずさんで心のバランスを取る、そういう生き方かな。僕の好きなトリビア、 ラジオで聞いたトリビアです。田原俊彦を鉄アレイで殴り続けると死ぬ。僕の好きな食レポのコメント、これもラジオで聞いた食レポのコメントです。ひこまろ、うわー料理やー。あのラジオいつも聞いてるんですけども、面白いですね。はい、次のページは、簡単レシピ。4コマ漫画は簡単レシピといって、あの水パイプの作り方の4コマというか説明書になってます。あの普通にペットボトルとストローとなんか小さいじょうろとかアルミ箔があれば誰でも簡単に水パイプが作れるという説明書です。タバコにはニコチンとタールが入ってると言って、それがニコチンが依存症をの原因だと言われるから、じゃあニコチンとかタールとかを摂取しないようなそういうタバコの代わりになるもんかなんかないかなと思って、水パイプで、タールは水に溶けると。でタバコの葉っぱじゃなくてその辺に生えてる雑草を乾燥させて、で燃やして吸うと、煙を吸うというふうにすればタバコを吸わなくてもそれでいけるんじゃないかなと思って、そういうふうにその辺に生えてる雑草を乾燥させて水パイプで吸ってた時期もあったんですけども、別にあのはっきり言うとめんどくさいんですね、水パイプにセットして吸うというと。で別にタバコじゃなくてもそうやってその辺の雑草を燃やして吸っても全然あの一服してる感はあるんですけども、なんか物足らないというかめんどくさいというか、それでだんだん使わなくなりました。結局タバコに戻る、手軽に運べるというタバコはすごく便利だなと思いましたという記事です。あとね、その時に雑草、いろんな雑草をね試してみたり、なんか七味唐辛子ちょっとやってみようと思ってタバコに七味唐辛子つけて吸うとめっちゃスースーしますよ。まあそんなことが書いてるトギトギ通信でした。さてもう今6月のもう6月も半分を過ぎてしまいまして、なんといってもワンダーフェスティバル、フィギュアのワンダーフェスティバルという大きなイベントがあります。参加することにはなっておりまして、自分で作品を作って出品しようと考えておるわけですが、はっきり言いますとまだ全く何にも手をつけてないんです。まああの半径もんじゃないんでその辺はいいんですけど、半径の人とかはもう出来上がってるような状態でやってるでしょうけども、オリジナルなんでね、で別に複製して売るとかじゃなく自分でいろいろ作品作って出そうかなというところでおります。あと1個半径申請してたつもりのやつが本申請してなかったという謎の展開になってしまい、あれ本申請してたと思ったのになと思ったけど、何かしてないよというメールが本部の方から来て、あれとか思って、もうしょうがない、できないということですが、まあしょうがない、おかしいな、すごく自分が組み立てていた予定からどんどんとずれてきてしまって、まあなんとかします、頑張ります。トギュレポですが、今日はじゃあドラゴンボールのフィギュア、うちにあるドラゴンボールフィギュアを紹介したいと思いますが、 僕が好きなシリーズはこれ何という名前のシリーズなんか知らないですけども、あの小さいやつ、なんて言ったらいいんかな、これ名前も知らんけど、10センチぐらいのあのシリーズです。いっぱい出てるシリーズ画像を見てください。よくできてるシリーズです。結構昔から全く情報何のこっちゃ説明できないですね。何シリーズって言ったらいいんやろ、これ名前も知らんのやけど、結構いっぱい出てる、子供の頃からそれこそもうほとんど最後の方のシリーズまで出てるやつで、最初の方のやつのシリーズで、ボーナスパーツ集めたら軍服着てるブルマの飛行機のセットが作れるシリーズ立体感がある感じ、ジオラマみたいに、ジオラマというかなんていうのかね、遠近法とか使ったりとかして作ってるあのシリーズです。で今見てもやっぱりラディッツとかそのサイヤ人が出てきた時のあの辺のかっこよさとかやっぱいいなと思います。ラディッツかっこいいなと思います。うん、いいね。これよう見たらスーパーサイヤ人3みたいな髪型してますね、ラディッツ。いやこの時良かった本当に。で鳥山明さんの描くそのなんていうの、軍物の用品とか乗り物とかそういうののデザインってすごくいい形してるじゃないですか。そういうなんも、うまいこと立体化されたりとかするしててすごくかっこいいですね。うん、で軍物の服着てる女の子、このミスマッチ感がなかなか可愛らしくていいなと思いました。これガルパンもよう考えてみたら軍物のものと女の子でミスマッチでいいんだろうけど、あ、そうなんだ、だからドラゴンボールスーパーでちょうど新しい新章が始まったところに、マイというピラフのとこにおったあのシュートマイというマイちゃんが大人になって登場しますんで、その人軍服着てます。いい感じですよ、可愛らしくなってます。子供の頃のやつもドラゴンボールスーパーでは出てきましたが、ベジータのキャラ崩壊がすごくてちょっととか思いながら、まあまあそれはそれで楽しんでおります。あとなんかボトルキャップみたいなのについたカーキ色のフィギュア、このドラゴンボールのやつで、これもよくできてるなと思います。なんかやっぱ懐かしい感じの初期の頃の悟空とかすごくいいデザインされたやつがあって、そういえばジャンプ流の雑誌というかジャンプ流という本あるじゃないですか、それの第1号鳥山明さんの回で DVD の中でもともとカタログとかそういうなんの広告デザインとかの仕事をしてて、いろんなもののデザインとかを、ね、見てたからそういうものを書くのが得意というかうまいというか、そういうので勉強になったみたいな話をされてはったんで、このちっちゃい方のやつとかはそういうのよく再現されてるなと思うし、10センチの方のもいい名シーンをこう立体化されててよくできてるなと思います。他に最初の方の初期のんでは雪の中でカチンコチンに凍った悟空を女の子がこう足引っ張ってズルズル引きずってるやつとか、悟空が初めて大猿になった時の やつとか、父がまだウルトラマンみたいな兜をかぶってた時の、ヘルメットをかぶってた時に恐竜に追いかけてるや追いかけられてる時の立体のやつとか、天津飯がタオパイパイをチョップで倒してるやつとか、動きがあってすごくいいですね。巨大化したピッコロをぶん投げてる悟空ね、こういうのもあります。これよくできてるんで、割と顔の立体を面を捉えるときにどういう風に作ってんのかなとかいうのを参考にしたりすることが、最初フィギュア作るときはよくこの辺見てました。あのクリリンとか、子供の頃のクリリンね、ディフォルメされてるこの感じ、これ立体にした時にどうなるかとか、ドラゴンボールのそのキャラクターのデザインがすごくよくできてるから、それを立体にした時もやっぱりいいんですよね。ちゃんと忠実にかっこよく作れてるのであれば。なので、まあ、出てる数も多いし参考になることは多いです。てな感じですが、そういえば思い出しました。シュウカちゃんに、ガルパンみたい勢いでシュウカちゃん用の戦車も作りました。紙で作った戦車に乗り込んでいるシュウカちゃん。シュウカちゃん戦車好きかな、聞いてみましょうか。聞いてみましょう。シュウカちゃん戦車に乗り込んでおりますが、僕の作った戦車気に入っていただけたでしょうか。それではせーのドン。ああ、感情はどれでもないで、答えはイエスということで、まあまあどれでもない感情で喜んでもらえてるそうです。戦車に乗ってるしゅうかちゃんってそういうミリタリーとか戦車とかそういうのは好きなのかな。好きですか、しゅうかちゃん。どうでしょう、戦車とかミリタリーとか好きですか。あ、喜怒哀楽の愛、哀愁の愛にだんまり。ちょっと悲しげな表情でうーんと言っている感じですね。なんでなんやろ。しゅうかちゃんもっと乙女チックなものが好きやったりするのかな。どうしよう、どうやって質問したらいいかな。色聞いてみようか。しゅうかちゃんピンク色好き。あ、喜怒哀楽の楽にイエス、楽しい感じでうんって言ってる。あ、ピンク色好きなんやね。しゅうかちゃんはじゃあ、なんて言ったらいいかな、黒、色の黒は好き。ドン。ああ、喜怒哀楽のド、怒るに時と場合による。まあそうやね、ちょっと難しいな。どっちが好きっていうのを聞きたいんやけど、どっちが好き、じゃあ数字にしようか。じゃあ1と0を出して、しゅうかちゃんはじゃあギャルっぽいのが好きなら1を出してください。そういうなんじゃないのが好きな場合は数字の0を出してください。今1と0のカードを送ってどっちかが出ます。ギャルっぽいのが1、そうじゃないのは0。せーのドン。あ、0。じゃあギャルっぽいの別に好きじゃない、そうじゃないやつがいい。どうしようかな。じゃあこれ聞いてみよう。じゃあしゅうかちゃんは BL 好きかどうか 聞いてみましょうか。BL 好きやったらね、どんなもんかね。はい、BL 好きですか。お、喜怒哀楽の喜にだんまりです。多分好きですね、 BL。 そうか、しゅうかちゃんもしかしたらそっちの、そっち系が好きなのかな。しゅうかちゃんアニメ好きかな。おー、喜怒哀楽の楽にだんまり、アニメも好きっぽいな。隠れオタクっぽいですよこの人。どうやら隠れオタクではないのかな。隠れオタクではなくて普通にアニメが好き、そういうことかもしれませんし、でも BL で喜んでるからね、まあそっちの件もちょっとありそうな感じです。しゅうかちゃん、ガルパンの劇場版見ましたか。それ聞いてみよう。あー、喜怒哀楽の愛に時と場合による、時と場合によるというよくわからない返事ですが、まあでも楽しいという文字が連続して出るのでこっちの方がいいみたいですね。そうかそうか、じゃあしゅうがちゃんにもうちょっとそういうオタクっぽいものをプレゼントしてみましょう今度ね。戦車結構好感触っぽいんで、一応この戦車にはしゅうかちゃんのパーソナリティーマークというか、戦車に書くマーク、サンシャインが沈んでいく、そういうマークです。これは、太陽が沈む、夏が終わる。夏といえば太陽、太陽が沈んで終わっていく。まさに、秋夏という感じのマークにしました。じゃあ次はしゅうかちゃん、なんかオタクっぽいものをあげようか。フィギュア、フィギュアプレゼントしよう。これも紙で作ったフィギュアをプレゼントすることになりますが、どんなジャンルのフィギュアがいいんかな。やっぱ BL 系のフィギュアがいいんかな。その綺麗な男の子のフィギュアとかがいいんかなね。そういうのあげてみよう。まあそんな感じで今日は以上。さようなら。あ、そうそう、思い出しました。サッチャレの動画でサッチャレ軍団ですっていうのが復活してとても嬉しく思います。これからも楽しみにしております。以上。
まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。